時刻は11時を回りました。未来始まる宇都宮の時間です。毎月末のこの時間は大久保広報官にお越しいただいております。宮ラジからはナビゲーター益子早苗です。大久保広報官、こんにちは。
こんにちは。
さて、10月といえば例年宇都宮市はジャパンカップサイクルロードレースで大いに盛り上がるところなのですが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響で残念ながら中止となってしまいました。その代替としてデジタルジャパンカップサイクルロードレースが開催されたのですが、大久保広報官、これも盛り上がりましたね。
はい。ウェブサイト上に作成した仮想のジャパンカップコースにおいて、オンラインで世界から参加した有名選手の分身であるアバターが繰り広げるレースの様子や、自宅などで自転車を漕ぐ姿を YouTube とオリオンスクエアのパブリックビューイングライブ配信でご覧いただきました。最新の通信技術の活用により、多くの方に臨場感あるレースをご覧いただけたかと思いますし、当日宇都宮は雨でしたが、オリオンスクエアは全天候型に改修していましたので、観戦に来た方が雨に濡れずによかったです。
そうですね。そして、大谷ではフェスタイン大谷が開催されましたが、こちらも例年とは違った開催でしたね。
はい。やはり3密を避けるため、初めて夜の開催となりました。祈願群のライトアップや、大谷街道を大谷石明かり、竹明かりでライトアップし、幻想的な空間を演出しました。
はい。こちらもとても綺麗でしたね。それに、地域の飲食店にも営業時間を延長してもらうなど、コロナ禍の中で工夫して、とても落ち着いた大人の雰囲気が醸し出されていましたね。そして、大谷ではまた10月31日土曜日から11月6日金曜日まで社会実験が行われるのですよね。
はい。今度の社会実験では新たに専用のマースアプリを導入します。
はい。
スマートフォンからマースアプリをインストールしていただきますと、鉄道やバスなどの時刻表が検索できるだけでなく、大谷やロマンチック村などで AI が最適なルートを設定する AI 相乗り観光タクシーのチケット購入や、地底湖探検クルーズなどの旅行商品の予約や購入ができます。今後は JR 宇都宮駅と大谷を結ぶ路線バスの乗車券と、大谷資料館などの観光施設の入館券がセットになった電子チケットも購入できるようアップデートしていく予定です。
はい、ありがとうございます。大谷の社会実験というと、駐車場の空き情報の発信やグリーンスローモビリティの運行がとても便利でしたが、今回も実施されるのでしょうか？
はい、実施します。加えまして、今回は大谷資料館や大谷公園において一人で利用できる新感覚のグリーンスローモビリティも運行します。はい。また新たに大谷公園から大谷いちご圃場までの路線も運行します。大谷いちご圃場では、大谷いちごの加工品を楽しむことができますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。
はい。いろいろ便利にますます楽しめる大谷になっていくのですね。ありがとうございます。さて、話は変わりまして、様々なイベントが中止、あるいは形を変えての開催となるなど、新型コロナウイルス感染症は私たちの生活を一変させてしまいました。春先には、外出自粛要請が発出されたことも記憶に新しいところです。そういうことも関係しているのかもしれませんが、ドメスティックバイオレンス、いわゆる DV の相談件数が増加しているそうですね。
はい。令和2年4月に全国配偶者暴力相談支援センターに寄せられた DV の相談件数は、昨年の同時期に比べて約3000件、割合にして約3割も増加してしまいました。本市におきましても、まだ相談できていない方もいらっしゃるのではないかと心配しているところです。
はい。DV は身体的な怪我だけでなく、人の心も深く傷つけますよね。お子様のいる家庭であれば、子供にも良くない影響を与えるのではないでしょうか。
はい。DV を受けた方は、うつ病や PTSD、心的外傷後ストレス障害など、 精神的な影響が長く続き苦しむことになります。また子供が見ている前で夫婦間で暴力を振るうことを面前 DV と言いますが、これは子供への心理的虐待にあたります。さらに懸念されることはそれだけではありません。 DV を受けている人は加害者に対する恐怖心などから子供に対する暴力を制止することができず、大変深刻な児童虐待につながる場合があります。
近年の事件でもそのような悲しい報道がありましたね、はい、ですが保護者はしつけのためと言っていたように記憶しています。しつけと虐待の境界線はどのあたりにあるのでしょうか。
はい、しつけの目的は社会のルールや生活習慣など子どもたちが将来自分の力で生きていくために必要なことを大人が教えることです、
はい、
子どものためと思ったとしても必要以上に強く厳しい言葉を浴びせたり暴力を振るったりするのであれば、それはしつけとは言えません。どんな理由があっても子どもたちの心や体への暴力や体罰は絶対に許されることではありません。
DV や児童虐待を防ぐためにはどのような行動をすればよいのでしょうか。
はい、 DV や児童虐待は本人たちで解決するのはとても難しい問題です。被害に遭っている人は相談をためらっているかもしれません。11月は宇都宮 DV 根絶強化月間、児童虐待防止推進月間です。もし周りの人から DV や児童虐待の相談を受けたり気づいたりしたときには、決して被害を受けている人を責めたり話を否定したりしないでください。相談されたときは被害を受けている人が専門機関に相談できるよう、その人の後押しをしていただければと思います。
はい、ではお話にありました相談窓口についてご案内いたします。 DV の相談窓口は市配偶者暴力相談支援センター、電話 635-7751、 栃木男女共同参画センター相談ルーム配偶者暴力相談支援センター、電話 665-8720 です。そして子育て児童虐待の相談窓口は子ども家庭支援室、電話 632-2390、栃木県中央児童相談所、電話 665-7830、 児童相談所虐待対応ダイヤルは189です。 DV の相談窓口と子育て児童虐待の相談窓口をご案内させていただきました。さて話は変わります。続きまして宇都宮市からのお知らせです。来年春から鉄道やバスを1枚のカードで乗れる地域連携 IC カードが導入されるということで、現在使用されているバスカードの販売が終了するのですよね。
はい、まずバスカードの販売は11月30日で終了となります。
はい、
これに伴い精神障害者の方に交通費助成として交付しているバスカードは11月30日で交付終了となります。また70歳以上の方に交付している生き生き70高齢者専用バス乗車券は10月31日で交付終了となります。それぞれのバスカードの利用期間は令和3年1月4日までとなりますのでご注意ください、
はい、
なお各バスカードの交付終了後も地域連携 IC カードが導入されるまでの間は回数券での交付となりますのでご了承ください。また利用しきれなかったバスカードはバス事業者営業所で払い戻し、または回数券に交換することができます。
はい、ありがとうございます。バスカードの販売について詳しくは交通政策課 632-2160、 生き生き70高齢者専用バス乗車券については高齢福祉課 632-2367 へ、精神障害交通費助成については障害福祉課 632-2362 へお問い合わせください。さあ、それではここからは LRT 一問一答コーナーです。宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいていますのでご紹介します。こんな質問です。 LRT 整備工事の進捗はどのような状況なのでしょうかということですが、大久保広報官お願いします。
はい、 LRT の整備については JR 宇都宮駅東側の区間全域で着々と工事が進んでおり、特に清原工業団地内では9月から始まったレールの設置が順調に進み、現在は上下線ともレールが設置された区間が出てきました。さらに清原工業団地内には仮称清原工業団地北停留場がありますが、停留場の基礎の部分ができてくるなど停留場の整備も進んでいます。
はい、LRT が走るレールと人が乗り降りする停留場の整備が進んでいるのですね。ますます LRT が走る実感が湧いてきます。では工事以外ではどのような取り組みがあるのでしょうか。
はい、停留場の整備が進む中、9月30日に清原地区市民センターで停留場の壁面に地域の特色を表現するためのワークショップを行いました。今回で壁面にデザインするモチーフを決め、12月に具体的なデザインを決める予定です。他の沿線地区についても順次同じ取り組みを行っていきます。この他にも職員が皆さんのところに出向いて LRT 事業や工事の進捗について写真や動画を用いて説明する出前講座も実施しています。
はい、ありがとうございます。なお LRT の詳しい情報は特設ホームページ youmovenext.net や Facebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますので、お気軽にお寄せください。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮、大久保広報官でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。